今日は兵庫県弁護士会姫路支部高石弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回も説例をもとにその対応を考えてみたいと思います。それではお願いします。
はい、ではご紹介します。一人暮らしの70代の女性からです。判断能力が衰えた時に困るので任意後見契約を結んでおきたいのですが、判断能力が衰える前に足腰が不自由になった時はどうすればいいのですか。頼れる身寄りもないので心配です。このような悩みを抱えておられる高齢者たくさんいらっしゃると思うんですが、いかがでしょうか。
はい、これにつきましては見守り契約、財産管理契約を任意後見契約とセットで締結することでお悩みを解消できると思います。
はい、
これは移行型契約と言われております。足腰が弱ってきたら任意後見受任者に財産管理等の委任契約で定めた内容を実行してもらい、
はい、
判断能力が衰えた段階で家庭裁判所に申し立てをし任意後見契約に移行する方法です。
うん、見守り契約というのは普段耳にしない契約ですが、どういった契約なんでしょう。
はい、契約者と連絡を取ったり、実際に面会したりして契約者の健康状態や生活状況に変化がないかを見守るというものです。
では財産管理契約とは何でしょう。
はい、これは契約に定めた委任事務を行う契約です。これにより足腰が悪くて銀行に行けない場合に預金引き出し等の事務をしてもらえます。老後の財産管理の相談では認知症の場合だけでなく、
はい、
判断能力には問題はありませんが、病気や怪我で体が不自由になり銀行に行くことができなくなったり、施設に入所しているため財産管理が難しくなったという高齢者からの相談が増えております。これらのニーズに対応するものが財産管理契約です。民法上の委任契約の一種です。
はい、
大抵は任意後見とセットで公正証書で行っております。
はい、では次の問題はどのように対処すればいいでしょうか。70代女性からの質問です。10年前に夫を亡くし現在一人暮らしです。子供はいません。妹もすでに亡くなり、その子供たちは東京で暮らしており交流がありません。夫が残してくれた預金が1000万円と年金が毎月20万円入るので生活に支障はありませんが、私の死後が不安です。私の葬儀等はどうなるのでしょうか、とのことです。
はい、先ほど申しました財産管理に関する委任契約、任意後見契約に加えて死後事務委任契約を締結すればお悩みを解消できると思います。この他に本件では遺言を作成することを強くお勧めいたします。
なるほど。
交流がないとはいえ、
はい、
妹さんの子供さんは相続人となりますから、遺言がなければ当然に残された財産が妹さんの子供らのものになります。遺言を作成しておけばお世話になった方や施設、お寺等自分の意思で財産を処分することができます。
はい、
ただし有効に遺言を残すためには民法所定の要件を満たす必要がありますので、お不明な点は弁護士等の専門家に相談されるのが良いと思います。
しかし自分の死後のことに不安があるとは言ってもついつい先延ばしにしてしまいそうな事柄ですよね。
はい、老いたくないというのは誰しもが持つ感情ですが、人として生まれた以上必ず向き合わなければならないです。
そうですね、
早めに対応することに越したことはありません。エンディングノートや高齢者向けのセミナーなどが充実してきてますので参加されてみてはいかがでしょうか。
はい、では例えば認知症の初期の症状が出ている場合に任意後見契約は可能なんでしょうか。
はい、本人がある程度能力低下の状態にあっても意思表示の内容について判断がつくケースでは任意後見契約が認められる場合があります。通常は認知症の程度にもよりますが、法定後見として家庭裁判所に対して法定後見人の選任を申請します。
はい、
家庭裁判所が選任した法定後見人は本人ができる限り自己決定できるように援助しながら、
はい、
本人の判断能力に応じた法律的な対処をすることを基本にことを進めることになります。成年後見制度の下では家庭裁判所が選任した法定後見人が日常生活のさまざまな場面でその人の主体性が実現されるように職務を遂行することになります。
任意後見と法定後見は併存しないということですか？
そうですね。任意後見と法定後見が併存することはありません。法定後見と任意後見の選択は基本的に当事者に委ねられております。法定後見による保護と任意後見による保護のいずれを優先させるかは個々の事案ごとの判断になります。
はい、任意後見契約に尊厳死の希望を盛り込めたりできますか？
はい、任意後見契約の目的は主として本人の意思能力が衰えた時の財産管理や心情看護にありますから、
はい、
尊厳死を契約条項に加えることはなじまないと思われます。
そうですか。
尊厳死に対する関心が高まっておりますが、患者の苦痛を見かねて延命装置を除去し死に至らしめた医師が刑事訴追される事件も起きております。
そうですね。
まだまだ日本国内では尊厳死に対する法的議論が尽くされておらず、もう少し議論の状況を見守る必要があるのかもしれません。
はい、わかりました。では次の質問に移ります。相談者は60代の女性ですが90歳の母親と同居しています。同居の母親家屋は老朽化しており介護もままならない状況です。介護のためには改築が必要ですが、それには相談者の貯金のすべてを使わなければなりません。他に母の介護で頼れる親戚もおらず、どうしていいものか途方に暮れていますといった質問です。
はい、親孝行は良いことですが、無理をすると母娘とも倒れで自分の人生を失うことにもなりかねません。
そうですね。
自分の老後に必要な資金を使い切るのは無謀な気がします。
なるほど。
母親に事情を話し施設に入ってもらうことも真剣に検討するべきではないでしょうか。この場合母親の意識がしっかりしているうちに母と娘の間で任意後見契約を締結しておく、
はい、
その際に土地の処分権の委任まで受けておくと良いと思われます。
なるほど。
これまで述べてきたこと以外にも、
はい、
後見の分野には様々な問題があります。
うん、
肝心なのは一人で悩まないことです。
はい、
兵庫県弁護士会姫路支部の会員弁護士は皆様の悩みを共有し解決への糸口を共に探してまいりたいと考えております。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。